さて始まりました、そればかりは妻に聞いてみないと。パーソナリティは休日の朝はミスドでカフェを飲んでいます、柿森と、
それをブログで見てムカついた村瀬です。
わー、よろしくお願いします。
何朝からミスド行ってるの？
どうもセレブ柿森です。
何を、それでなんで今日はあの挨拶最初にしたの？
え、
いや私の役を取ったなと。
あ、いえいえいえ、まあさ、まあ私から入るんで、まあちょっとおしゃれに決めてみようかなと。
まあね、先週じゃない前の放送でさ、あのそればかりは妻に聞いてみないとっていうタイトルをものすごい噛んだから、
あ、
多分政権交代みたいな感じになったんだと思う。
あ、時期ですからね。そうそう、今流行ってますから。
もうびっくりしたもん、家で聞いてた時に思いっきり噛んでるんだ。かぎもえさんも聞いたでしょ？
あ、うん。
お前聞いてねえだろ。
ああ、そんなことないっつ、まあすごく美声でした。
お前聞いてねえだろ。
美声でした。
お前聞いてない
よ。私の美しい声がさえ渡っていました。
お前聞いてねえだろ。
いや、
シャラップ。
さあさ
あ。聞いて、え、ほんと聞いてないの？
あー、
マジで噛んでる。
あまり聞いていないです。あー、ほんとに噛んでるんですか？
ほ
ん
とに噛んでる。
はー。
だからこれを聞いた視聴者の人が第2回の放送に結びつけるという、村瀬の頭のいい考え。
おー、どこが
頭がいい考えだよ。いや、でもね、あの、すっごい恥ずかしいわけよ、やっぱり。恥ずかしい。まあ、その恥ずかしい体験ね。
はいはい、
まあ、やっぱ、あるじゃん、やっぱり日常生活でも。あれも恥ずかしい体験だけど。
まあ、よく赤っ端、青っ端やらかしちゃうね。
そうそうそう、青っ端じゃいらないな。青っ端は、だってさ、青っ端テレビ東京の番組じゃん。
させ
ん。じゃあさ、今日のね、オープニングトークは最近恥ずかしかったことということで、じゃあ、柿森さん。うん、
あ、やっぱ恥ずかしかったことの定番って言ったら、こう知ってる子が通りすがりにこう手を振ってくれたと思ったら後ろに誰かその知り合いがいたっていうね、あの時の恥と言ったら、もう私は穴を見つけて入るしかないですね。
穴を見つけて入るの？わざわざ
入りたい気持ちがいっぱいです。
あ、
柱の隙間とかに入りたいです。
収ま
りたいです。
穴じゃない。
とりあえず収まる、フィットする空間が欲しい
です。フィットする空間で。
なんか包み込んで欲しいですもん。
優しさとか。
優しさとかですね。
穴に入った時メールして私が埋めに行くから。
もう出てこれないです、
ね。出てくんな、お前は。
確かに二度と恥をかかずに済みます、
ね。出てくんな、お前は。
村瀬さんは、その恥っていうのは。
え、恥っていうか、私の恥じゃないんですけど、ないんですけど、うん、見てて恥ずかしかったことがあって、なんかさっきチャラ男かなんかが、
はいはいはい、
なんか、その猫背で、
うんうん、
なんか、鶏のように首を振りながら、なんか、こけっこーみたいな感じ歩いた時あんじゃん。
ああ、まあまあ、なんかこう、ちょっとブイブイしてる時ですね。
だあれで、あれを見てて、で、その、前に歩いてて、で、そいつが歩いてた時に、足をぐねーんってぐねった時ね。
そう、かっこ悪い。
かっこ悪いだろ、それ。
かなりのかっこ悪さ。確かに、見てるこっちが恥ずかしい。自分でそうやってこけた時も恥ずかしいは恥ずかしいけど、相手のそれ見るのもなんかいたたまれないですね。
まあ、きついよね。
うんうんうん。
自分でやった時もね、結構恥ずいものあるけどね、うんうんうん、友達いなかったらなおさらね。
あー、それはすごく恥ずかしい。なんかこけちゃったよ、ははは、っていう流れがないからね。
そうそうそうそうそう。まず地面見るよね。
お前か。
お前かって、私のこの軸足がっていうね。あともう一つあって、なんか大学で、写真実習があって、
うんうんうん、
で、あれで、なんか、モデルさんが来て、綺麗なモデルさんが来たんだけど、で、男子と女子分かれて撮んのね、
うんうん。
男子と女子スペースを分かれて、女子の隣に、女子がグループになって、男子が隣のグループにいるっていう感じで、まあ、撮ってた一人のモデルさんをね。
うんうんうん、
で、パシャパシャパシャパシャ撮ってて、
うん、
そしたらね、男子たちのグループの方からね、うん、熱気がすごいのよ。
何の熱気っすか？
分かんない。なんか、熱いの、なんか。でね、ちょっと、終わった後に、ちょっと服着替えようと思ったら、
うんうん、
あの、男子側の脇だけすごい脇汗かいてんの。
何があったんだ？
暑いんだよ。だから、そんぐらい熱気がすごいんだよ。
あ、
男みたいにあれで。
みんなそんな熱狂的に撮ってたわけだ。熱狂的に。いや、
綺麗だからね。
あ、モデルさんが。
なんとかパンチは取ろうとしたんじゃない？
あー、スカート履いてらした。
スカート履いてた。
あー、そら狙うわな。
狙うわな、と。
私も狙ってた、それを。私だったら狙ってた。確かに。
まあ、そういう発言も聞いててなんか恥ずいわ。
あー、出た。
なんか女子が私女、可愛い女の子好きだからっていう発言も好きじゃないわ。
そういう女の子好きな発言。
女の子好きな発言ダメも。
じゃあ、野郎が好きな方がいいんですか？
え、それはそれで、なんかモラルを疑いますよ、
う
ん、モラル。
あ、そうですか。
モラル疑っちゃうよ。
あららら。
で、今日は、柿森さんがずっとパーソナリティやんの？
はい、え？ パス、ああ、
ずっとやる、ずっとやるの？
え、え、な、なに、キサラギさんとかに出てきてほしい感じですか？
もう、あいつは穴に埋めた。
あ、ちょ、キサラギさんまだその恥とか書いてないから。恥書いて、大丈夫、大丈夫。
メール来たから埋めに行ったから今日
メール来たの？
メール来た、メール来た。埋めてって。
大丈夫。瞳は何度でも復活するんじゃないかな、あいつのことだから。
え、瞳さんってゾンビだっけ？
ああ
、アイドルだろ？
アイドルってまあ何度でも復活するじゃない。
意味がわかんない。
一発屋で終わらないよ、きっとあいつは。
え、そうなの？
かもしれないね。また、出てくるかも。
だって、だって、この間さ、呼んだ時にかまぼことか打ってたやつ、うん、打ってたやつがさ、復活するか？
だ、なんか、ちくわとかで復活するんじゃないかな。
なんでそのさ、スケトーラが絶対出てくんだよ、お前は。なんでそこ絡んでくるんだよ。
練り物で攻めていきます。
どういうことだよ、まったく。
まあまあね、また再登場をまた期待しましょう。
もう、キサラギさんを見てて恥ずかしいわ、私。
確かにそちらは恥ずかしい。
キサラギさんのなんかテーマを聞くたびもうね、背筋が凍る。
今時のアイドルっぽいじゃないですか。
あ、そう？いや、今時のアイドルって言ったらね、やっぱ、あややとか、うん。あれはなんて呼ばれてんの？
あややは、あやや？
だからキサラギひとみはなんて呼ばれてんの？
あ、ひとみちゃーんじゃないかな。
ひとみちゃんなの？ミキティとかないの？
ミキティ、いや、そういうなんか昔っぽい呼び方は、あ、ひとみんとか。
わ、恥ずかしいわ。
まあ、みんながきっと、みんなのお腹のひとみちゃんがいるから、
恥ずかしいわ。
そういう呼び方をしてるんじゃないかなと。
恥ずかしいわ。
私の親戚のおじさんは、ひとみーるって呼んでますよ。
気持ち悪い。カモミールみたいに言うんじゃねえよ。
うん、私も聞いてて恥ずかしくなった、それは。
でも、キサラギひとみさんなんてさ、まあ、もう、かきもりさんの両親関係ないけど、かきもりさんの両親聞かせたら、うん、多分赤くなるぜ。
ああ、例えばうちの両親は何だろう、未だに私に話しかけるときとかすごく子供みたいな口調で話しかけてきたりね。
え、どんな感じなん？
あ、かき、まあ、な、まあ、下の名前を伏せますけど、何々ちゃん、何々ちゃん、何々ちゃんみたいな感じで小刻みな動きをつけて、
うん、
まあ、寄ってきたりとか、
うん、
まあ、なんか、なんだろうな、こう、お父さんの場合も絡み方が小学生っぽかったり、うん、あ、なんか私の見たい CM だと思ったらこう、変えたりね。それでちょっとにやりされたり、私はそこで殺意が湧くんですけど、まあお父さんはしてやったりっていう顔をして、小学生かっていうね。
なるべく、その、かきもりさんのご両親には会わずに生きていきたいね。
でもごめん、そっくりだから。
マジで？
顔がそっくりなので、多分道端で会ったら気づかれるレベルなので。
嘘？はい。ああ、なんか一回お母さん見たことあるよね。
すごくそっくり。
そっくりだった。
はい。母親の昔の小学校の卒業アルバムを見たら、そこに私が写ってましたので。
恥ずかしい。
私が、ちびまる子ちゃんみたいな格好をしてそこに座っていました。
まる子って感じ。
うん。それを見た瞬間、ああ、親子だなっていうのを感じざるを得なかった。
なんか気持ち悪いな。
うん。うちの親ってなんかそういう恥じらいがないから。
え、結構恥ずかしがり屋じゃないの、親は。
いやー、なんかうちの母親の方が最近なんかそういう LINE を見失ってしまって、
うん、
なんだろう、普通に、まあクレームしていったりとか、本屋で届かない本があった時に、店員でもない普通の背の高いお兄さんにすいません、あれ取ってくださいって言ったり、
マジで？
見てるこっちとしては店員じゃなくてなんで普通のお客さんに頼むんだろうっていう、いたたまれない気持ちになりますね。
あれない？ストッキング履くとき四股踏まない？よいしょって感じにならない、お母さん。
まず、ストッキングを履かない。
ああ、マジで？
うん。この前、スキニージーンズというのを買ってきて、得意げに見せてました。
何スキニージーンズって？
先がクシュクシュしている、今流行りのジーンズです。
今流行りなの？
流行りなのかな？あれを着ると足が細長く見えるってんで。
細長く？
うん、細長く。私が着てるのを母親が羨ましそうに見ていて、ああ、それいいね、うん、細く見えるねっていう。
え、かけまさん、スキニージーンズ履いたことあるの？
どうも最近になって今2着くらい持ってます。スキニージーンズ。もうブーツカットの時代は終わったんです。
細長いんだ、最近、かけもりさんは。
そうです。足細長いんです。
気持ち悪い。
スレンダーボディです。
身長何センチだっけ？
150、まあ、試写購入したら160いくんじゃないかな。
無駄な抵抗だよね。
いや、でもきっとそれを目指してるから。
そうなの？
成長期これからなんで。
遅いよ。
いや、これからやってくるよ、奴は。
奴が？
今までどっかで油売ってたから。
油売ってたの？どこでもたもたしてたんだ
と。そう、どっかでもたもたしてたから、これからやってくるよ、あいつは。
何センチ？もう160。
160、もう、あわよくば165を目指して、かきむりを躍進していきますんで。
躍進。
今年のテーマは躍進です。
そんなさ、企業努力みたいなこと言わないでくれる？
身長的な意味で躍進です。
躍進すんの？
そうです。
そうか、かきもりさんがそんな大きくなっちゃうのか。
そうです。でっかい人間になるよ。
マジで？
でっかく羽ばたく。
かきもりさん、そろそろさ、締めようよ。うん、オープニング。
じゃあ、そろそろオープニング。
恥ずかしいやつだな、はい、本当に。
じゃあ、させん、じゃあ、 まあ恥ずかしさに耐え忍びながら今日も穴にはまりながら生きていくんで。じゃあここらで。
まあ別コーナー行きましょうか。
はい、別コーナー行きましょうか。はい。はい、
罰ゲーム怖い委員会
わー、どんどんパフパフパフパフパフパフ。
ズドンボコンパッカー。
何が起きたの？
ズドン。
大規模すぎる。
戦争が起きた。
戦争。
このコーナーですね、まあ、単純ですよ。この名の通り。はい、まあ、テレビ界とかラジオでもね、罰ゲームっていうのがいろいろありますけれども、うん、まあ、私たちはもっと、私たちにしたらぬるいと。もっと手軽で、
はい、
もっと嫌な罰ゲームを考えて、
はい、
ここ発信でもしかしてテレビ関係の人が聞いてたらテレビに反映していただきたいなみたいなコーナーです。
おー、
マルチメディア型コーナー。
マルチメディア型、
マルチメディアの意味はよく分かってないけど、
とりあえず浸透するといいなみたいな
っていう。だから罰ゲームっていろいろあるんじゃない？だから一般的だったらなんか低周波とか爆破とか、うん、
ははー、
そうそうそう。でもさ、それでお金かかんじゃん。
まあ確かに、
なんかもっと地味なやつ、地味じゃねえや。もっとコストのかからないやつ、うん、地味つっちゃったよ。
まあ、エコの時代ですからね。
そうそう、エコエコ。
そうそうそう。もっとお金かからない罰ゲームというものを。
そうそう、それを考えていこうってコーナー。で、私のね、今んとこね、私がまず考えた第1位がね、
うん、
あの、唾、人の唾を、
うん、
あの、鼻の下に塗るっていう。
精神的に
嫌だろ。
すごく嫌だ。
嫌だろ。
うん、
だからこれをまずこれをラインとして、
うん、
これよりもっとすごいの考えようっていう。
なるほど。もうなんかしょっぱなから精神的に来るものを来たからね。痛い系っていうのはもう定番だから避けた方がいいですよね。
そうそうそうそう。精神的に来るものが。
精神的に来るもの。私だったらそうですね。あのそうだね。あの高速道路の中心、道路、高速道路、普通に道端の中心で、
うん、
あのぬいぐるみを抱えて助けてくださいって叫ぶ。
ああ、恥ずかしめ系。
恥ずかしめ系。
いやでもそれはちょっとなんだろうな。
みんなの視線は釘付けですよ、ね。
釘でも意外とみんな見ないかもよ。うん、
ああ見て見ぬふり。
見て見ぬふり。
なんかそれされるのも結構きつくない。
まあね。
うん。
だって見た人も結構嫌じゃん。
うん。
うちも今日ねここ来るときにね、セーラー服着て、
うん、
髪を二つに分えた、うん、あのハゲかかったおじさんを見たから。
どういうコラボ？
どういうコラボだろう。
ああ、それ罰ゲームだね。
罰ゲームか、それが罰ゲームか。
罰ゲームですね。
で、それで結構ね、見た人も結構不快、
うん、ああ。
だったから、そういうのはやめようと。どうしようかな。
精神的な罰ゲームですからね。そのおじさんも確かにそうだけど。
すごい、彼女とかいる人は大事な日とかにデートって日にお母さんに直前に墓参り行くよって言われる。うん、すごい言われる。墓参り行くよっ って。
ついといで、つべこべ言わずついといでみたいな。
そう、デート出発5分前ぐらいに墓参り行くよって。
俺、これからデートなのに。
デートなのにって。で、墓参り行かないとなんかさ、なんか情がないみたいに。
う
ん、行かなかったら後でぐちぐち責められる。あんた墓参り行かないか。親戚の人に白状もだと思われたじゃないですか、
うん、あ、なんかたたられそうなイメージが。
そうそうそうそう。だからそれそういうやつもありじゃないと、
うんうんうん、ああ、そういうちょっとしたせっかくのところ、美味しいところを取られた的な。
そうそうそうそう、
うん、
そうなの、うん、そうっつった。
いや、せっかく彼女とのデートなのにそれを踏んだくられたっていう。
なるほど。
その罰ゲーム。
かきもりさんなんかまた
別なんだろう、
精神的に来るもの。不快にならないの。
不快にならないもの。
そうそう、あの第三者が、
ああ、自分だけのダメージみたいな。
うん、そうそうそうそう。
ああ、ジェットコースターで加工しながら、と、自分の好きなキャラクターの名前を叫ぶ。
どうすんの？ピカチュウとかだったら。
かわいい。
かわいいでしょ？
別に。かわいいな。
何もダメージ受けないよ。ドラえもんとかだったら。か
わいいな。
何もダメージ受けないよ。
あ、でも、ジェットコースター乗りながらドラえもんっていうのもなかなかシュールな光景だけどね。
ああ、でもね、みんな、
うん、
ジェットコースター乗ってる人は不快になっちゃう。やっぱジェットコースター乗りってなんでドラえもんっていう顔を聞かなきゃいけないなって点でね。
なるほど。
そうそうそう。
やはり周りを巻き込む系になっちゃうね。
で、なんか、テロップ、あ、違う。カンペが出て、スタッフの人からの提案が、うん、ゴムパッチン、口にゴム紐を加えて安上がりさせて話す。うん、安上がり、
うん、
って書いてあるんですけどね、
うん。ユートピアか。
ユートピアだよ。
ユートピアか。
よろしくね。
うん、よろしくね。
ユートピアさんやってるから。
うん、やって、ネタとしてもう成立しちゃってるんで。
今、ユートピアさん仲すっげえ悪いから。
あー、聞きたくなかった。不快な情報。
だってこの間スーパー J チャンネル見たら、うん、なんか、ユートピアの人の、
うん、
なんか口喧嘩。いや、僕はなんか解散する気はなかった。いや、僕は解散したことっていうね。世界一どうでもいいニュースが流れたから。
血は喧嘩か。
血は喧嘩を流してたから。あ、今日は平和だったんだなと思って見てたよ。
さすがにそれはちょっとやるたびにちょっと、うん、まあ、ユートピアさんの方にお金が入っちゃいそうな匂いがするので。
そうそうそう。もっと、ね、罰ゲーム簡単な。
簡単な。輪ゴム飛ばしとかで結構、そういうのはよくやってたけど。意外と痛いんですよね。
意外と痛いもん。うん、痛いっていうか怖くない？精神的に。
向けられるともうすでに怖い。
うん。なんだろう、でもそれもね、意外とそこまでダメージ食らわないからね、う
ん、
ぶっちゃけ。
まあまあ、部分的になんか3秒ぐらい痛みが走るぐらいで。
なんだろうね。
そこまで。あと、私はよく蹴られますね。
え？
罰ゲームとし、罰ゲームというか。
あ、ごめんなさい、かきもりさん、そんな過去を聞き出す。
え、ちょ、
聞き出すつもりはなかったんだ。
そういう変な意味はないんです。あの、よく、あの、仕事先の先輩によく蹴られるんです。
ごめんね、そんないじめのことなんて聞
かない。そう、違います、違います。なんか、よく、あの、仕事の時間通りに行かなかった時は、何やってんだこの野郎っていうんで、ケツを4つに分裂させられるぐらいの勢いで、蹴られるんです。
言葉が見つからないんですけど。
あ、そんな重く受け止めないで。絡みの一種だから。
あ、そうなの？
そういう罰ゲームだから。
じゃ、そんなこと言うんじゃない？ラジオで。恥ずかしいだろ。
あ、マゾではないのでよろしくお願いします。
知らないよ、そんなことは。知らないよ、そんなことは。そんなね、私のね、ラジオにね、うん、そんな下ネタ要素入れるんじゃないよ。
下ネタ。
家族の前で下ネタガンガン言うのもきつくない？
あー、きつい。なんかもうむしろそういうシーンをテレビで垂れ流ししている時が一番気まずくて精神的ダメージがきついね。
私、一番きついなと思ったのはテレビからだけど、
うん、
テレビに発信していかなきゃいけないテレビから得た情報だけど、
うん、
罰ゲームで一番私辛いなと思ったのは、
うん、
なんかフジテレビの BS フジ、うん、BS フジの番組で、
うん、
あの、芸人さんが罰ゲームで、あの、うん、お父さんと一緒に AV を見るっていうのが。
精神的にきつい。
まあ、面白い絵は撮れたからね、いいね、うん、いいと思うんだけど。
気まずいな。
だそういうのだ、そういうのだよ、そういうの。私、今、あれが一番だと思ってる。
うん、
あの、お父さんと一緒に AV を見ることが一番だから。
それが一番。なんだろ、家族絡みになるとちょっと恥ずかしいものがあるよね。
恥ずかしいよね。
なんか、親戚一同返してるより、親戚一同を見せられるとか。
ああ。
うちの母親です、祖母です、おじさんです、おばさんです、みたいな。
ああ。
なんか、身内を知られるのっていうのはちょっと恥ずかしいし、ちょっと
精神的に。それはだって、かきもりさんの身内がみんな小汚いからでしょ。
またそういう誤解を招くようなこと。
みんな小汚いでしょ。
村さんのなんか、親戚だってみんなそういうなんか、ちょっと外国的な顔なんじゃないの？
うるさいな。だって、確かによくね、うん、ハーフですかって聞かれるけどさ、うんうんうん、違うんですよ。
うんうんうん。
まあまあまあまあ。今ね、カンペね、急ぎすぎないって出たから、うん、今テンションがちょっと下がったんだよね。
もっとゆっくり、じゃあゆっくりスローペースに行きましょうか。そうですね、私、さらに精神的って言うと、なんだろう、母親の下着を干す。
え？
母親の下着を干す。洗濯物で。
あー、きつい。
自分が男の立場だったら、なんか、それ、ちょっと干してるし、それを見られるのは、かなり精神的に来るかなと。
うん、この間、うちのお母さんがね、私よりね、うん、きらびやかなパンツを履いてるって気づいた時は。
屈辱。
屈辱。
それはなんか。
こいつ、まだ、女だと。
なんだか親の生々しい一面を見た気がして嫌だね。
やだやだ。
うんうんうん。それもある意味罰ゲームみたいなもんだよな。
なんだろうな、どうしようかな。何が一番、今段階だとやっぱりほら、
うん、
お父さんと一緒に AV 見るが一位だけど、
うんうんうんうん、
やっぱり発信していかなきゃ新しいの考えなきゃ。
うんうんうんうん、
なんだろう。
なんだろうな、もっとこう、やっぱ、うん、精神的なものが一番いい。来そうな感じなんだもんね。
キリに舐められるとか。
ああ、嫌だ、嫌だ。
ベローってくんだよ。
うんうんうんうん。
キリに舐められるじゃあ、何位ぐらい今？
3位ぐらい。
3位ぐらい。
でも3番目ぐらいには入るんじゃないから、ちょっと
マジで？
ちょっとなんか嫌な感触が残るっていう。
でも動物系結構きつくないでも。
動物系か。
うん、
ああ、なんだろう、じゃあ猫に嫌われる？
は？
なんかそういう嫌われる系っていうのはちょっと精神的に来るかなと思って。
今の聞こえなかったから
パス。ああ、はい、すいません。
まあ、ね、どうしよう、うん。全然思いつかなかったよ、罰ゲーム。
出てこないな、なかなか。
考えて終了1分前でちょっとしか出てない。
でもとりあえずテレビの人なんかこの中から採用してくれないかな。
そうそうそう。だからまたね、この番組、うん、また放送あるときに、2、うん、公安委員会2で、どんどん作ってて、うん、最終的にはランキングボードを作って、
発表するんかい。
その辺置いとこう。その辺に置いとく。
いや、ま、置いとくんだ。
置いとく、発表。
人気投票とかしないの？
だってめんどくせえからその辺置いとこう。こうなってますと。
ある意味永久保存的な。
そうそうそう。
なるほど。なかなかな
ぁ。なかなか思いつかないね。
罰ゲームだもんな
ぁ。だから次までの宿題、宿題。
宿題。
宿題、すっごい。
なるほど。
頑張って。じゃあ宿題なんで、じゃあこの、
うん、
じゃあ次までの宿題ということでね、うん、また、
うん、
じゃあこの罰ゲーム公安委員会2にご期待ください。
うん、次も必ず、次は必ず。
それではね、最後のコーナー行きましょうか。
うん、おい。
じゃあ。エンディングでーす。
あー、お疲れさんでーす。
今日はね、
うん、
あの言わなかったけどオープニングでね、
うん、
私が体調すっごい悪いんだよね。
おー、村さん今日はちょっと元気がなかったんです。
元気な、元気な。
そうそう、元気出して、君ならできる、頑張れよ。
しね。
そう、なんだか今日は村さんに何回もしねしね言われてんですよね。でも生きる。
何それ。
え、それは少しの小さな反抗です。
だってさ、そんなさ、朝っぱらからミスド食うやつにさ、うん、生きる資格なんてないよ。
ごめん、遊ばせ。
私朝さ、餅食べてきたんだよ、餅だよ。
ごめん、私餅は餅でも、もちもちリング食べてきたんで、ごめんね。
私お母さんにさ、ここに出かける前に、うん、お前ちょっと、待て、待て、餅食ってけ、餅食ってけって言われて。
なんかの願掛けかな。
わかんない。餅食って、で、うん、餅食ったから、あの、歯にものすごい餅ついて、うん、歯磨きして、
うん、
遅刻したんだから、これ。
どんだけうっかり屋さんなの。
どんだけうっかり屋さんなの。
餅がどれだけ粘着質だったんだろう。
まあまあまあ、餅は粘着質だよ。
あー、恐ろしい。
恐ろしい。
え、何餅を食べたんですか。
え、磯辺餅。
あー、磯辺餅うまいから食べちゃうのはわかる。
そんな餅トーク広げる自信ないよ、私。
あー、そうかね、もう餅はね。まあまあ、村さんも、まあ、ミスド行って食べるといいよ。
何を餅？
え、餅、餅、餅、餅リングとか、ポンデリングとか、美味しいのいっぱいあるから。
ふん。
私は最近よく仕事帰りにもカフェしてくるんで、よく。
かきもりさんは高校時代そんな人じゃなかった。
うん、え、なんで急に？
そんな人じゃなかった。
そう、私は進学を機に生まれ変わったのよ。あの、進学デビューというやつです。
だって、私たち、だって、教室の隅っこで、高校時代、ぐへぐへぐへぐへ言ってたじゃないの。
なんか変態みたいに聞こえるんですけど、ちょっと。
変態じゃないのか、お前。
え、ちょ、いや、確かに、あの、教室の隅でカーレンジャートークとかすごくやってましたけど。
戦隊ものとかね、
うん。うん、戦隊ものトークとかすごくしてましたけど、ぐへぐへって。
ぐへぐへ。だから、他の一般的な人に比べ、一般的な人から見たら、ぐへぐへに聞こえてもしょうがない。
ぐへぐへなのか。
ぐへぐへだよな。
いや、実はそう見えて、実はなんかこう、恋愛トーク的なものをしていた感じに見えたかもしれないじゃない。
かきもりさん、君は何を言っているんだい？
え、なんか目が、
そんなわけはないだろ
う。遠い目をしているよ、村瀬さん。
そんなわけないだろ、本当に。
ね、今そういう時期だから、きっと私たちにも春が来ると思う、春が来るっていうのを信じてね。
そうだね。
そう、次回にはね、あの、すごく素敵な報告ができるようにね。
何？
え？
破産しましたとか。
ああ、素敵じゃない。
素敵じゃない。
なんかもういろいろと放り投げちゃった的な。
幼虫がいました。
ああ、幼虫。それは、ちょっと。
私の中に新しい命が宿りました。幼虫です。
ダメ、残念すぎる、そんな命。
そういう報告が。
早く摘出してください。
第4回か、次は。
ああ、第4回
です、ね。第4回であるかも。
第4回で、そうです。なんかね、おめでたい報告ができれば。
魚虫がとか
魚虫。なんかもっともっと新しい、なんかうららかな報告しようよ。
うららかの報告
って春うららかな、春来たみたいな。そういう報告しようよ。ね。
次回はじゃあ、
うん、
あの、そのうららかな報告を目標
に。うららかな報告を目標に、また頑張っていきますんでね。うん。
うららかってなんだ？
うららか。いや、もうと、
よし、来週まで結婚しようか。
ああ、ええー。皆さん、早い。気が早い。
いや、もういけんだろ。
皆さん、まだ私たち19だから。
もう19だ、バカ。
来年、やっと選挙権だから。
あ、そっか。
まだ早すぎるよ。
いや、でも、三船美香さんとか早かったからね。
おー、ただの比較対象に三船美香さん選んでくると
は。三船美香さんは比較対象にすると、うちらはババアだよ、かなり。
その対象にされるのはちょっと困る。
そうだよ。だって、私たちもさ、
うん、
あの、辻さん、かごちゃんより年下っていうのは、若いアピールにつながんないんだよ、もう。
ああ、そっか、辻かごちゃんもそんな年になったのか。
そう。だから、次までに結婚目標に2人頑張りましょう、う
ん、相手募集中
えい、じゃあ、この、じゃあ、ラジオね。
うん、はい。
なんだ結婚が目標のラジオって。
なんか、前もこんなくだりがあったような気がする。
え、マジで？
なんか、相手見つけよう的なくだりが。なんだろう、なんだ、やっぱりこれ、なんかこう、相手募集ラジオなんだろうか。
婚活ラジオ。
あ、婚活ラジオ。あ、そうです。今、婚活ブームなんで、じゃあ、婚活の素敵な話題でもまた次回お届けできればいいかな。
二人とも持ってないんだから、婚活もしようもないじゃん。
おっと。じゃあ、婚活パーティーとか、ね。
行くの？
え？行く？
行く？
行っちゃう？合コンとか。
合コンとか。
合同コンパニオンというやつに。
合同コンパニオン。
あれ合コンでそうじゃなかったっけ
合同コンパニオンだっけ
え合同コンパニオンあ、なんか急になんか、あの、仕事の匂いがしてきたね。
コンパ？
コンパ？コンパ？コンパ？
コンパ？
まあ、ググってくるよ。
ググってくるよ。
うん、詳しくは、まあ、まあ、聞いてる人もわかんなかったらググってください。
うん、ググって。
合コンは合コンです。
いやね、はい、じゃあね、じゃあ、それ、最近そろそろね、お時間。
うん。まあ、次回は、じゃあ、村瀬さんが電撃入籍するということで、はい。
じゃあ、そういうことにしましょう。
はい。
この、じゃあ、このラジオは、パーソニ、このラジオのパーソナリティは、村瀬と、
柿森がお送りいたしました。
また次回、さよなら。
バイビー。
ルルルン。